ライオンキングはアフリカのサバンナを舞台とした有名なアニメ映画です。ライオンの王が自らの命を投げ出して息子の命を救った後、その幼いライオンの王子は追放を余儀なくされ、一方独裁的な支配者はサバンナの調和を破壊していきます。ライオンの王子は良き指導者の助けによって王国を復興することになります。彼の目は開かれ、サバンナにおける大いなる命の輪には調和が必要であることを理解したのです。正当な継承者として大いにつくべく歩む中で、この若いライオンは今見ているものの先を見据えるよう忠告されました。御父が持てるすべてのものの継承者となることを学ぶ過程において、福音や私たちが今見ているものの先を見据えるように導いてくれます。今見ているものの先を見据えるために、私たちは救い主の目を通して人々を見る必要があります。福音の網の中にはさまざまな人々が存在します。私たちは世間や教会の人々、また家族でさえその人の選択や心理的背景を完全には理解できません。彼らの人となりの全容が分かるということはまずないのです。安易な思い込みや固定観念を超えたところに目を向け、自分の経験という小さなレンズを広げなければなりません。私は伝道部会長として奉仕していた頃、目を開き見えるものの先を見据えるようになりました。ある若い長老が不安げな様子でやってきたのです。会って面接をすると、彼は沈んだ声で、家に帰りたいですと言いました。私はよし、これは解決できると思いました。そして彼に1週間熱心に働き、そのことについて祈り、それから私に電話するようにと助言しました。1週間後、ほぼ時間通りに彼は電話をかけてきました。まだ家に帰りたいと言います。私は再度祈り、熱心に働き、1週間後に電話するように助言しました。次の面接でも状況は変わっておらず、彼は帰りたいと言い張ります。私は全くそれを認めようとせず、彼の受けた飯の神聖さについて教え始めました。自分を忘れて働くよう励ましたのです。しかしどのような解決策を提案しても彼の心は変わりませんでした。やがて私に、全てが見えていないのではという思いが湧いてきました。その時、こう尋ねるようにという促しを感じたのです。長老、あなたにとって難しいことは何ですか？彼の言葉が私の胸を刺しました。会長、私は字が読めないのです。彼にとって非常に重要だと思い込んでいた賢明な助言は、全く彼の必要を満たすものではなかったのです。彼が最も必要としていたものは、私が先走った判断の先を見据え、この長老の心に本当は何があるのかを御霊の助けによって理解することでした。彼が必要としていたのは、私が彼を正しく見て期待する理由を伝えることでした。ところが私は建物を解体する巨大な鉄球のように振る舞ったのです。この勇敢な長老は字を読むことを学び、イエス・キリストのまさに純粋な弟子となりました。彼のおかげで主の次の言葉に対する私の目が開かれたのです。人は外の顔形を見、主は心を見る。主の御霊が私たちの視野を広げてくださるというのは何という祝福でしょうか。預言者エリシャが目を覚ますと、スリアの軍勢が馬と戦車を持って町を囲んでいたという話を覚えているでしょうか。彼の召使いは怯え、このような不利な状況にどう対応するつもりかとエリシャに尋ねました。エリシャは心配しないようにと告げ、次の印象深い言葉を残します。恐れることはない、我々と共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。召使いは預言者が何のことを言っているのか全く分かりませんでした。見えるものの先を見せることができなかったのです。しかしエリシャの目には、預言者の民のために戦う備えをしている天使の大軍が映っていたのです。そこでエライシャはその若者の目を開いてくださるよう主に祈りました。すると若者が見ると、火の馬と火の戦車が山に満ちてエリシャの周りにあったのでした。私たちは見ているものの違いによって自分を他の人々と区別することがよくあります。 自分と同じような考え方や話し方、服装、行動をする人々のそばでは居心地の良さを感じ、経験してきた環境や背景を異にする人々と一緒にいると違和感を覚えます。実際私たちは皆異なる国から来ており、異なる言語を話してはいないでしょうか。自分の人生経験という大きな限界の中で世界を見てはいないでしょうか。預言者エリシャのように霊的な目で見て語る人もいれば、読み書きができない宣教師のことで私が経験したように目にしたままに見てやり取りをする人もいます。私たちは比較やレッテル貼り、批判を楽しむ世界に住んでいます。ソーシャルメディアのレンズを通して見るのではなく、内面を見てそれぞれが求めることのできる神聖な特質に目を向ける必要があります。この神聖な特質や望みをピンタレストやインスタグラムに載せることはできません。人々を受け入れ愛するとは、彼らの考え方を受け入れなければならないという意味ではありません。言うまでもなく、真理は最高の忠誠心を求めますが、それが思いやりを妨げるものとなることがあってはなりません。人々を心から愛するには、人々の最善の努力を受け入れようと常に努めることが求められます。私たちが彼らの人生経験や限界を完全に知ることはないのです。見えるものの先を見据えるには、意識的に救い主に焦点を当てる必要があります。2016年5月28日、16歳のボー・リッチーと友人のオースティンはコロラド州にある家族経営の牧場にいました。ボーとオースティンはその日の冒険に大きな期待を抱きながら、それぞれオフロードカーに乗り込みました。そう遠くへ行かないうちに、2人は危険な状況に遭遇し、悲劇に見舞われます。ボーの運転していた車が突然横転し、ボーは180キロの鋼鉄の下敷きになって身動きが取れなくなったのです。友人のオースティンが彼のもとへ行くと、ボーは命の危険にさらされている状況でした。オースティンはあらん限りの力を尽くして車をどかそうとしましたが、微動だにしません。ボーのために祈ると、オースティンは必死に助けを求めに行きました。ついに救急隊員が到着したものの、ボーは数時間後に亡くなりました。この死すべき世から解き放たれたのです。昇進の両親が到着し、ボーの親友や家族と共に小さな病院で立ち尽くしていると、警察官が部屋に入ってきて、母親にボーの携帯電話を渡しました。受け取るとアラームが鳴りました。母親は携帯電話を開き、ボーのデイリーアラームを見ました。そして楽しみを好み、大の冒険好きな10代の息子が毎日読むように設定していたメッセージを読み上げました。こうです。今日イエス・キリストを生活の中心に置くことを覚えておきなさい。ボーが贖い主に焦点を当てていたことは、彼を亡くした愛する人々の悲しみを和らげてはくれませんでした。しかしながら、それはボーの生涯と人生の選択において大きな希望と意義を与えていました。また家族や友人たちが彼の早すぎる死という悲しみを超えて、来世の喜びに満ちた現実に目を向けることができるようにしてくれたのです。息子のボーが最も大切にしていたものを彼の目を通して目にしたことは、両親にとってなんと哀れみ深いことであったでしょう。私たちは教会員として個人の霊的アラームが与えられています。この世の目だけで見て救い主から目をそらすときに警告が発せられます。聖餐は絶えずイエス・キリストに心を向けることを毎週思い起こさせるものであり、そうするときに私たちはいつも恩子を覚え、いつも恩子の御霊を受けることができます。ところが私たちは時折リマインダーやアラームに気づいても、それを無視してしまいます。イエス・キリストを生活の中心に置くときに、主は私たちの目を開いてくださり、自分だけで理解できる以上のさらなる可能性を見せてくださるのです。 私はある忠実な姉妹が経験した守りのアラームについて実に興味深い手紙を受け取りました。彼女が言うには、自分の気持ちを夫に理解してもらう努力の一環として夫がしたり言ったりしたことで彼女をイライラさせた事柄を携帯電話のメモに保存し始めたということでした。適切な時に書き留めておいた証拠をまとめて夫に伝えることで自分の言動を変えたいと夫に思ってもらえるのではというのがその理由でした。ところがある日曜日のこと、聖餐を受け救い主の食材に心を集中させていた時、夫に対する否定的な気持ちを文章にすることは実に彼女を御霊から遠ざけるものであり、決して夫を変えるものではないということに気がつきました。霊的アラームが心の中で鳴り響き、こう告げるのです。やめなさい、すべてやめなさい、メモを削除しなさい、それは無益なものだ。彼女はその後にこう書いています。すべてを選択を押すのにはしばらくかかり、削除を押すのにはもっと長くかかりました。しかしそれを行った時、否定的な気持ちは消え去り、心が愛で満たされました。夫と主に対する愛で満たされたのです。ダマスコへ向かう途中のサウロのように、彼女の見方は変わりました。歪みの鱗が目から落ちたのです。私たちの救い主はしばしば肉体的、そして霊的に見えないものの目を開いてこられました。神聖な真理に目を開くことは、文字通りまた象徴的にもこの世の近視眼が癒されるよう私たちを備えてくれます。軌道修正やさらなる永遠の観点から見ることの必要性を伝えてくれる霊的なアラームに注意を向けるとき、私たちは温厚な御霊を受けることができるという聖餐の約束を受けるのです。カートランド神殿でこのことがジョセフ・スミスとオリバー・カウドリに起こりました。イエス・キリストによる驚くべき真理が教えられ、この世の限界という幕が彼らの心から取り去られ、理解の目が開かれると約束されたのです。私は証します、イエス・キリストの力を通して私たちは実際に目にすることのできるものの先を霊的に見据えることができるようになります。主を覚え、主の御霊と共にあるなら、私たちの理解の目は開かれます。そうして私たち一人一人のうちにある神聖という大いなる真実に、私たちの心は一層の感銘を受けることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。